一般質問、調整を問う。今回は12人の議員がそれぞれの思いで臨みました。一般質問は答弁を含め一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は質問者の原稿をもとに広報常任委員会が編集構成したものです。会議録は議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。荒井直彦、南郷上野山公園で得た収入の利用先は、町長、南郷上野山公園で使う。南郷上野山公園の調整池の活用。問い、調整池の機能を持たせながら活用できないか。都市経済部長、まず適正に管理すること。一般的には平素はほとんど水が溜まっているわけではないので、何らかの施設なり活用することも視野の一つに入れて検討したい。問い、目的外使用で収入のあった1500万円は南郷上野山公園で施設の充実に使うべきと思うが。町長、東京電力の鉄塔の取り替え工事の関係で特に利用者の方々に迷惑をかけている。理由の伴った使い道ができればいいと思う。問い、第二駐車場からの歩道の整備の状況は。都市経済部長、いくつかの整備の方向を考えている。問い、前向きに改修する検討をしているのか。都市経済部長、子どもたちも通るので交通安全の面から措置をしていきたい。小学校の建て替えと町民体育館。問い、老朽化した公立学校の改修の現在の国の補助率は3分の1であるが、令和4年度はどのような状況か。教育部長、文部科学省の令和4年度の概算要求では、同じ建物に福祉施設など集約する場合は補助率を2分の1に上げるという要求をしている。今後国会等の動きを注視していく状況だ。問い、町民体育館についての検討は。教育部長、公共施設の将来の在り方を検討する中で、新たなスポーツ施設についても同様に検討していく。近藤昭一、逗子市の汚水処理を葉山で行うのか。環境部長、協議の申し入れがあった。問い、葉山町の汚水処理場の横に、逗子市の汚水処理場建設の可能性調査の依頼が逗子市からあったのか。環境部長、広域化・共同化を行うよう国から要請され、逗子市より協議の申し入れがあり、連携して可能性の調査を行うこととした。問い、逗子市の公共下水道は一部で合流式を採用している。大雨の際には処理せずに放流すると聞いているが、改善されるのか。環境部長、オーバーフローした分は逗子市で処理してもらうよう考えている。問い、葉山町のメリットは。環境部長、調査を行ってみないと結果は見えないが、町単独で事業を継続していくには多くの経費が想定される。 国からも下水道使用料の値上げを迫られているが、共同化によって低く抑えられる可能性もある。問い。住民の合意が大前提だ。早い段階での説明が必要ではないか。町長。令和4年度以降に調査を行い、その結果をもって説明したい。国民健康保険制度について。問い。保険証の未更新はあるのか。福祉部長。短期証の23世帯43人分の保険証が未達になっている。順次訪問している。問い。保険料算定の際の子どもの均等割をやめるべきと主張していたが、国は4年度から未就学児に限りやめる方針を示した。しかし、全国知事会、市長会、町村会からせめて18歳までとの意見が上がっている。独自にやめている自治体もある。葉山町の対応は、町長、町村会を通じて要求しているが、町の財政の状況も厳しいので、しばらく様子を見ながら対応したい。石岡実生、役場敷地内に屋外喫煙所の設置を。総務部長、町長以下、具体的に検討を始めている。敷地内に喫煙所の設置。問い、町職員の喫煙率は。総務部長、令和元年に実施した職員アンケート調査では、369人中74人、約 20% が毎日または時々吸うという回答結果になっている。問い、実際の町の禁煙推進サポートの状況は。総務部長、禁煙に関する研修を実施しているが、参加者も少なく、あまり機能していない。問い、庁舎裏手で職員が喫煙している状況を認識しているか、また、どう思っているか。総務部長、正式な実態調査をしているわけではないが、町民の方からの指摘や、周りからの噂のレベルでは認識している。問い、受動喫煙や見栄え、環境の問題からも、現状のままでいいと思っているのか。総務部長、敷地内全面禁煙とすることによって、結果的に、法律を破る形になってしまうという実態は、このままではよくない、看過するべき問題ではないと認識している。問い、理想と現実を踏まえ、しっかりとした屋外喫煙所を設置すべきでは。総務部長、JT の方を交え、いろいろと検討している。貴重な財源を有効に活用するという前提で対応を図っていく。ギガスクール構想のデメリット。問い、タブレットやスマホを多用することで脳の発達の妨げ、学力や視力の低下など問題視されている。デジタルとアナログの上手な組み合わせで教育を進めてほしいが、教育長、主体的、対話的で深い学びをやっていく中の一つのツールとして、またデジタルシチズンシップ、インターネット利用にかかる主体的な教育の考え方で教育を進める。その他の質問、消防団員の増員、応急手当普及員講習、マイナンバーカード。飯山直樹、要保育、要は幼い、要保育無償化対象外施設への 救済措置を。福祉部長、さまざまな協議を進める。問い、葉山が憧れの住みたい町であり続けるために継続的な住環境の整備が必要。都内通勤者向けにリモートワーク環境整備を。政策財政部長、家庭のリモートワーク環境整備支援など関われるところを検討する。問い、楽しく気ままな暮らしを求めて葉山に移住する方が多い。レジャー環境のバックアップを推進すべきでは。政策財政部長、山も楽しい葉山として里山プロジェクトに力を入れる。問い、町の高齢化が進み近所に大病院があると心強い。コロナで病床拡大のチャンスなので、セカンドライフの安心のために総合型病院計画への関与を。福祉部長、近隣自治体における共通の課題として共同して協議していく。問い、幼保無償化対象から外れた施設の救済措置が取られている。町には湘南地域の環境を利用した独特の子育てコンテンツを提供する保育施設があるが、交付金への対応は。福祉部長、自然環境を生かした子育てへの思いは同じ。引き続きさまざまな協議を進める。問い、その際認可対象となる類似施設については、安全安心を担保するための人員配置基準等、認可施設と同等のレベル整備の有無を精査すべきでは。福祉部長、基準にのっとりチェックする。問い、景色の良さは葉山で暮らす前提条件であり、景観の維持推進は必須である。無電柱化の推進を。都市経済部長、県道を中心に推進するため県土木事務所等関係各所へ要望するとともに、勉強会を立ち上げるなど担当レベルから始める計画だ。中村和夫、ギガスクール事業に令和4年度勝負をかけてほしい。町長、教育庁の要求には覚悟を持って受け止めたい。ギガスクール構想。問い、令和4年度の ICT 支援員の配置は。教育部長、導入初年度は不足する部分もあったかと思うが、4年度は今年1年間の実績があるので、3年度並みで対応したい。問い、ICT 教育の導入によって、児童・生徒間の教育格差、自治体間の教育格差が拡大しないかと心配だが、どうか。教育長、主体的・対話的で、深い学びを実現するのが一つの目標。パソコンをうまく使うことで、児童・生徒間の格差がこれまでより生まれにくい状況になる。より良い形で一人一人がものを考えられる方向を目指していきたい。自治体間格差については、町長・部局とも相談しながら対応していきたい。問い、葉山は県下一頑張っているなと評価されるよう、4年度予算でこの事業に勝負をかけてほしいが。町長、教育庁からの要求に対しては覚悟を持って受け止めたい。クリーンセンター再整備事業。問い、共同事業者の逗子市は収集方法をどう考えているか。環境部長、最終的にどうするか聞いていない。 問い、整備費用の分担割合を洗剤排出量、洗剤は潜る存在の在、洗剤排出量で算定するか搬入量で算定するかで図志士の取り組み姿勢が違ってくると思うが、環境部長、搬入量に応じた負担が落としどころではないかと考えている。問い、生ごみの分別率 70% は高すぎる。町民、市民にとって生ごみ週1回、可燃ごみ週1回の回収ではサービス低下だ。図志士の対応次第で日量10トンの処理規模は課題では。環境部長、施設規模は妥当と思っている。
伊藤公平。小中一貫校の筋道は、教育長、意見を聞きながら詰めていく。問い、20から30年先の公共施設のあり方を考える上で、学校施設も含め検討する必要がある。町民体育館などの施設整備も同時に考えていくことも必要かつ合理的で、公共施設整備の改修、新築では30億から40億円の資金が必要なことから、町の財政面から考え、施設統合や小中一貫校、町有地の有効活用、官民連携の事業など、町財政を増やす、または生み出すことも必要である。町有地の民間活用は全国の地方都市で進んでいて、反対に民間地の行政使用もある。小中一貫校では、学年、クラス数、校舎利用や校庭利用、通学路、学区も検討を行い、校舎の規模や新設、改修も必要であり、現在の給食センター整備を考えれば、小中一貫校の方向性は変わってくるのではと考える。小中一貫校によって統廃合する小学校の空き校舎や保健センター、図書館など、統合型公共施設再編を目指すことで、特色ある町の事業発信の場を作ることもでき、道の駅や宿泊体験施設、ワークショップスペース、シェアオフィス、イベントスペースなどが確保できる。公営住宅のあり方も見直し、移住・定住促進のサポート事業を打ち出し、UR 都市機構などの民間との連携も模索してはどうか。町長、健康と学びの分野として一定は保たれている。今後の統廃合の議論の中で、地域の伝統や歴史は欠かせない。転化する可能性はあるが、重要な拠点として必ず残していく。教育長、6校の学校をどのような形にしていくかは、意見を聞きながら詰めていく。ハード面の部分ではなく、まずは教育理念の話を共有していき、令和7年の段階で小中一貫校一つは作る。南郷中と長江小が何かしらの形で小中一貫校になる。鈴木美智子。子宮頸がんワクチン接種の厚生労働省通知への対応は、町長、対象者への個別勧奨実施を進める。子宮頸がんワクチン接種。問い、平成25年4月に小学校6年から高校1年の女子を対象に無料で定期接種化されたが、副反応を訴える方がいたことから、厚労省は積極的勧奨を中止していた。WHO からの勧告も出ており、昨今、厚労省は積極的な接種勧奨を再開した。最初の無料化接種から8年以上の空白期間が出ている。機会を逸した年代については、公費での接種ができるそうだ。 令和4年4月から順次開始するとのことで、周知など速やかに個別通知をすべきだが、福祉部長、令和3年4月には755件に通知した。積極的勧奨の通知は800件程度だ。空白期間の対象者は国の指示に従い、適切な対応を速やかに図っていく。問い、コロナワクチンの3回目接種について、転入・転出者への対応はどうか。福祉部長、国管理のシステムがあり、履歴を確認し、自治体間の必要な連携をしっかりする。問い、子ども・子育て支援交付金について、令和4年度についてはこれから申請するのか。福祉部長、申請に向け検討を重ねている。生理の貧困対策。問い、生理の貧困対策について、3月の申し入れに対しての速やかな対応を評価。今後は学校トイレ個室への配備を目指すべきだが。教育部長、養護教諭などで検討していく。問い、選挙投票所の夜間照明を明るくすべきだ。また、期日前投票所の消防署への階段に手すりを設置すべきだがどうか。選挙管理委員会委員長、改善に努める。その他の質問、通学路の安全対策、美術館等の活用、児童虐待防止への対応、乳幼児突然死防止への対応、資源ステーションの状況。久保田美希、使い捨て容器削減協力要請は、町長、量り売りの協力要請をしたこともある。問い、町として環境に配慮した事業展開は、町長、電力の再生可能エネルギーへ切り替え等で、町全体の温室効果ガス削減につなげたい。問い、町内店舗に使い捨て容器削減協力要請は、町長、量り売りの協力要請をしたこともあるが、消費者目線から衛生面の問題等、難しい局面もある。再度相談は行っていきたい。年を重ねても暮らし続けられる街づくり。問い、介護者が病気等の緊急対応として施設に確保費を支払い、要介護者のベッド確保をしている自治体もある。町も確保が必要では。福祉部長、ショートステイの利用は増えている。緊急時対応には悩む部分だ。検討したい。小中一貫教育の進捗状況。問い、南郷中と長江省で小中一貫教育への取り組みが始まっているが、町全体の計画状況は。教育長、令和7年度までに現校舎を利用した施設分離型の小中一貫校の開設が目標だ。問い、施設の老朽化もあり、将来的には統廃合も見えてくる。町全体で考える必要があり、町民への情報発信はどの段階で行うのか。教育長、理念的なところを先行し、現在統廃合へのレールは敷いていない。分離型小中一貫校ができていった段階で施設の話になっていくと思う。令和7年が一つの節目だ。病後児保育への取り組み。問い、保育園利用者にチラシ等案内の周知は。福祉部長、現在積極的には行っていない。問い、情報発信を。利用時に必要な医師連絡表が有料だ。 無料の自治体もあり、早急の対応を。福祉部長、状況を調査し、方向性を決めたい。問い、子ども・子育てアンケートにも、病児保育や24時間緊急時保育を求める声があり、状況は。福祉部長、検討する方向性は持っている。笠原俊一、ごちゃ混ぜの体験教育は、教育長、地域や学年合わせて取り組みたい。問い、海や山の体験や町の文化や自然を利用したごちゃ混ぜの体験教育はできないか。教育長、四小学校が分散しているのが現状だが、自然教育については地域性や学年もごちゃ混ぜの教育に取り組みたい。町の文化育成についてもしっかり行いたい。教育部長、山の体験は神山口小学校、自然の中での体験は長江小学校が中心だ。住民環境変化。問い、コロナ禍、総合計画記載の社会情勢の変化によるまちづくりのために、生活様式の変化の調査、分析はしたのか。総務部長、町民アンケート調査、実態調査は行っていないが、テレワークの実態は、各所管が住民等と接する中で、個別具体、町職員や他団体の調査等から把握している。また、東京都の令和3年8月、都内の30人以上規模の企業調査から、テレワークの実施率は 65%。6割を超える企業のテレワークの実施がある。国勢調査で約1万人が通勤で葉山から出ている結果から、現在は一定割合の方の昼間人口増と考える。政策財政部長、第5次の総合計画は基本構想から作るのでアンケート調査が必要。その中で現況分析や情報収集に努める。問い、リモートワーク支援に役場等の公共施設利用はできないか。町長、拠点整備は有意義なことだが、各施設の老朽化や対応等の課題解決が難しい。民間活力を含めた方策を行いたい。さらに、役場全体の有効活用や、その他の公共施設の有効活用については、いつも考えている。土佐陽子、消防と民間団体との協力は、消防庁、人命救助に力を入れたい。問い、水難救助事案で、消防本部から、民間団体に緊急出動の依頼をし活動したのか。消防庁、民間団体と協力して捜索に当たった。その後、民間団体との訓練をし、今後とも細かい訓練をして人命救助に力を入れたい。問い、民間との連携を行い、IRB、アルファベット大文字、レスキューゴムボートと PWC アルファベット大文字水上オートバイのそれぞれの良さを生かして海での事故、死者などをなくすことを目指してほしいが、消防庁、人命を最優先と考えるといろいろな団体と協力して人の命を救うということで志は同じだ。今後もその方向で検討したい。問い、緊急出動の際、PWC が新名瀬漁港を使用したが、再び緊急出動の時に新名瀬漁港で対応ができるという認識でよいか。消防庁、これから細かく協議をしていく。問い、SUPの事故対策は、 町長、横須賀海上保安部と来シーズンに向けて安全対策等の話し合いを始めている。問い、多くの皆様に天気予報や118番通報を知ってほしいと思うが、都市経済部長、気象をチェックして海に入ることを徹底させたい。地域医療体制の充実。問い、様々なワクチン接種の対応は、町長、新型コロナワクチン接種の3回目は、令和4年2月頃から一般町民への実施を目指して準備中だ。インフルエンザは、希望する人が接種を受けられるよう、状況把握に努める。肺炎球菌は、十分にワクチンが供給され、接種を希望する人が接種を受けられる体制だ。問い、コロナワクチンの3回目接種でも、集団接種や巡回バスなどを考えているのか。福祉部長、当初から医療機関での個別接種を予定しているので、バス運行はしない予定だ。金崎ひさ、生ゴミの総量は、環境部長、計量していない。問い、生ゴミ分別収集実証実験が、令和3年10月から上山口地区で始まっているが、これまでに排出された生ゴミの総量は、環境部長、測っていないのでわからない。問い、なぜ測らなかったのか。環境部長、こちらの都合で他地区も回るコースでの収集があり、上山口地区だけの分量が測れなかった。問い、何のための実証実験なのか。生ゴミ分別収集により、年1億円削減とあるが、総量の計測なくして、その根拠はどこに見出すのか。環境部長、93件の生ゴミを月1回抽出し、計量その他の分析をし、推計するつもりだ。問い、協力世帯833件にいかに説明するのか。町長、詳細を把握していないので確認する。危機管理。問い、コロナ対策で体験したことを文章に残し、次に備えるべきと思うが。福祉部長、対策本部の議事録はある。ワクチン接種も後世に残せるものとして引き継ぐ。問い、児童、生徒の交通事故が重なり、信号やダイヤマークなどまだ改善されていないが、教育部長、引き続き要望する。問い、電線地中化計画が必要と思うが、町長、道路河川課で作成中だ。問い、給食センター予定地の盛り土の安全性は、3時、熱海の事故を踏まえ、設計を模索していると聞いている。問い、町内の浸水等の状況を知らせる手段は、総務部長、きめ細やかな制度は持っていない。問い、町民との共同、同は労働の同、共同で、定期的に開催する危機管理に関する委員会の設置を。町長、まずは自分自身が気を引き締めて、その委員会の機能として働く。
山田由美、緑化ブロックに関する規則改正は、都市経済部長、今、明文化する作業中だ。まちづくり条例と施行規則。問い、駐車場に使用する緑化ブロックの面積を 緑化率に参入しないよう規則を改正する約束だったと思うが、その規則を文書でいただけるか。都市経済部長、まだ明文化していない。問い、明文化せずに運用しているのか。都市経済部長、実際の協議の中で試し、いけると判断した。今、明文化する作業中だ。問い、条例に盛り土の規制を盛り込む考えは。都市経済部長、数値で規制するのは難しい。問い、開発業者が住民説明会を開くとき、出席者を制限する権利があるのか。希望する町民や議員は出席してもよいのではないか。都市経済部長、出席する権利はある。問い、葉山環境文化デザイン集団から町への条例に関する提言についての回答は。都市経済部長、代表の方と相談したい。問い、町は条例改正を中長期の未来のことと考えているのか。都市経済部長、必要に応じてだが、そうだと思う。中学校の制服。問い、選択の自由があるのに、スラックスの女子生徒をほとんど見ない理由は。教育長、葉山の制服の自由度は高いので、これからも周知する。学校図書室。問い、蔵書の更新予算は足りているか。教育部長、各校2万冊前後の蔵書で、年間20万円程度の予算だ。問い、その予算では足りないと思う。町民に対し本の寄付や募金を願ってはどうか。教育長、ご意見として受けたまわる。